畑谷さん。
はーい、畑谷明日香です。
こんにちは。
こんにちは。
今日はどうですか、天気の具合は。
はい、現在手元の温度計では18度、湿度は 49%、 ちょっとカラッとしてますね。
はい、心地よい感じですが、ちょっと曇ってきちゃったなっていうところですね。
そうですね、はい、最近乾燥していまして、今日はですね、自転車やバイクに乗っている方、マスクをしている方が多いなと思いました、
うん、喉にもきますからね。
そうなんです。私もついつい口を開けて自転車に乗ってしまうので、気をつけようと思います
口閉じないとね、本当ね、何入ってくるか分かんないです
はい、この時期大変ですよね。
はい、
さあ今日はですね、仙川に来ています。はい、昨年の10月7日にオープンして1周年を迎えたばかりの国産ワインの専門ワインバーのワインバさん、店主の長橋さんにお話を伺いたいと思います。
楽しみです。
長橋さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
このワインバーなんですけれども、どうしてこのワインバー経営しようと思ったんでしょうか。
はい、近年日本のワインが非常に美味しくなっています。その各地の日本人の作るワインを一人でも多くの方に知ってもらい、楽しんでもらえる場所を作りたいと思ったのがきっかけです。
携わられて何年目ぐらいなんでしょうか。
はい、私もワインの業界に入りまして、10年ほど経ちます。初めはですね、ワインの輸入業者に勤めておりまして、その後はワインを販売するショップの方に勤めておりました。
携わられて10年ということで、もうワインのことを熟知されていると思うんですけれども、今私お店に来ていまして、お店とってもおしゃれなんですけども、どのようなこだわりがあるんでしょうか。
はい、日本各地から材料を仕入れて自分たちで作りました。一枚板のカウンターは長野から仕入れて色を塗り重ねました。カウンターを支える土台は栃木県のワイナリーで実際に使っていたワインの樽を使用しています。日本の材料で店を作り、皆さんにほっと落ち着いていただける環境づくりを心がけています。
もう本当にこだわって樽から選ばれているということなんですけども、私店内に入って感じたのが手作りということを先ほどねお話しされていたんですが、壁や天井もご自身で塗られたんですよね。
はい、去年の夏、一番暑い時期8月ぐらいですね、その、頃から壁と天井を、私と、嫁の方で2人で塗って、作りました。
はい、こだわっていらっしゃるということで、カウンターの下にですね、樽があると思うんですけども、大きいですよね。どのぐらいの大きさなんでしょうか。
はい、約1樽が225リットルの樽になります。
本当に私の高さまではいかないんですけども、縦はですね90センチほどありました。店内に3つ樽が並んでいます。で、BGM もちょっと落ち着いたジャズ、こだわってらっしゃるんですよね。
はい、店内ではですね、ジャズ、シャンソンなどの、音楽をかけております。皆さんが、心地よい環境と思っていただける音楽を、お流ししております。
はい、実際にそんなワインバーなんですけれども、どういった方が来られるんでしょうか。
はい、当店にはですね、ワイン好きの方をはじめ、今までワインを飲まなかったがという方もいらっしゃいます。女性一人でも、いらしていただける方も多いです。
はい、そんなアットホームな雰囲気になっている店内なんですが、置いてあるとワインの数がですね、本当にすごいなと思うんですけども、ずらっとこのカウンターに並んでいますワイン含めて、ワインの種類どのぐらいなんでしょうか。
はい、ワインはおよそ100種類ほどのボトルをご用意しております。北は北海道、南は宮崎まで、日本各地のよりすぐりのワインがございます。グラスワインも日本ワインをグラスで500円からお出ししておりますので、その日のグラスのワインを楽しんでいただけます。
もう本当に国産のワインにこだわって、いろいろなところを買い付けて提供していると。そしてもちろんビールですとかウイスキー、海外のワインも用意されているということなんですよね。で、ワインいろいろあると思うんですけども、私初心者なのでちょっとわからないんですね。ワインの違い、何で分かってくるんでしょうか。
はい、ワインはまず色から違います。一般的に、赤ワイン、白ワイン、ロゼワインというのが一般的です。それからブドウの品種によって変わります。世界で有名なのがマスカットベリー A ですとか、カベルネソーヴィニオン、シャルドネなんていう品種が有名かと思います。
もう本当にこだわっているこのワイン、ご自身で買い付けに行かれるということなんですが、どのように選んでらっしゃいますか。
はい、ワインを選ぶ際にはできるだけワイナリーに訪問して作り手の方とお話をさせていただいて、ワインを提供する際にワインを作るイメージあるいはコンセプト何かも、皆さんに提供しております。
ワインのコンセプトから考えているということで、もう本当にね、気になる今年のワインの出来、これもぜひ聞いてみたいなと思うんですけれども、今年のワイン、特にボジョレーはいかがですか？
はい、フランスのボジョレーヌーボーは近年まれに見る厳しい年となっております。ですので本当に良い作り手のワインを選ぶことが必要です。反対に日本のワイナリーは、日本のワインの出来といたしましてはブドウの出来が非常に良く豊作です。ワイナリーによってはワインができないくらいの量のブドウが収穫できたところもあります。
ということは国産ワインの専門ワインバーさんとしては、もう国産のワインは今年は特におすすめなんですね。
そうですね、今年は皆さんに本当に楽しんでいただける新酒がご用意できます。
はい、もうちょっと私も飲みたくなってきてしまったんですけれども、ワインの美味しい飲み方、どんなものがあるんでしょうか？
はい、ワインは色、香り、味、余韻を楽しんでいただける優雅な気分になれる飲み物です。まずはグラスの色合いを楽しみます。年代、ブドウの品種などによって変わります。そして香りですが、グラスのワインを数回回してからワインの香りを嗅ぎます。その後ワインを口に含んで味わいを感じ、喉を通った後の香り、味わいの余韻を楽しんでください。ワインは時間とともに変化していくものですので、また一層楽しんでいただけると思います。
わあ、いろんな楽しみ方があるんですね。私ちょっと飲み方全く知らなかったので、ちょっとここで飲んでみること可能でしょうか？
はい、もちろんです。
では早速用意していただいたんですけども、こちらは何のワインでしょうか？
はい、山梨県の、奥野田ワイナリーさんの奥野田ロッソです。
ちょっと私いただいてみてよろしいですか？
はい、どうぞ。
じゃあ早速、竹中さんすいません、職務中ですがいただきます。
いいな、羨ましい。どうぞどうぞ。はい、はい、
うん、確かに先ほど永橋さんがおっしゃったように、
はい、
口に一度含んだ時にワインのその味がぐっと入ってくるんですけども、うんうん、最後にこう喉で空気を吸う感じですね、うんうん、喉を通った感じの後の香りがちょっと変わるんですね、
うん、あー、なんか確かに舌を流れた時に、ね、変わるっていうのは聞いたことあるんですけど、本当にね、
うん、やっぱり口に含んでこの味わいを感じた後に喉を通った時の香りが本当のワインの楽しみ方かなということなので、
今まで全然楽しんでなかったかもしれない。私
も全く楽しめてなかったです。いや、本当に美味しいですね。色合いも赤でおしゃれなんですけども、やっぱり独特のこだわりがあるということで、最後のこの余韻もね、味わっていただきたいと思います。
羨ましい。
いいですよね、はい、そして日本のワインに合うお料理もたくさん提供されているということなんですけども、どういったものがあるんでしょうか？
はい、当店では日本のワインに合ういろいろな料理をご用意しております。白ワインにはイワシのパン粉焼き、赤ワインには牛すじ肉の赤ワイン煮がおすすめです。また一味変わった焼きうどんも当店では人気です。
実際にいろいろなお料理がありまして、例えばパスタやポトフ、カルパッチョ、さらに黒板には今日のおすすめなんかもあるんですよね。
はい、いろんなものを日替わりでご用意しております。
でその中で私が気になったのがですね、本日のおしんこっていうのがあったんですけれども。
はい、実はですね、おしんこは日本の甲州酒のブドウのワインと非常に合います。日本の甲州酒のブドウはですね、日本酒に近いものがありますので、皆様の、身近なおしんこと甲州のワインをぜひ合わせてみてください。
竹中さん、なんとおしんこが合うようなんですよ、ね、
ちょっといいんじゃないですか？
ないですよね、はい、
やっぱり日本のものだからこそっていう感じもしますね。
そうですよね、うん、実は私なんと白ワインがあるんですよね、手元に。
何？
そっちまで。いただいてみてもよろしいですかね。いいです、お漬物と一緒に。
お漬物どんな感じなんですか？お漬物自体は
ちょっと行ってみたいと思います。うん、うん、やっぱり白あっさりしてますね、
うんうん、
そしてお漬物です。
食べておりますね。
これでも本当はお漬物が最初の方がいいんでしょうかね？
そうですね、お漬物を噛んでいただいて、食べ終わるちょっと寸前にワインを飲んでいただくと、両方がプラスされてさらに美味しくなるかと思います。
絶妙です、これ。
何のお漬物なんですか？
今日はですね、たくあん、ちょっと深く漬け たものなんですけれども、たくあんと一緒に白ワインでいただいているんですけども、
本当でもたくあんの味もやっぱりほらなんか甘すぎてもよくなさそうだし、
本当にこれは絶妙な味ですね。
あ、やっぱり説明しない
と。たくあんのその良さも決してないんですけども、うん、最後にワインのこのスッと鼻に抜ける感じが残っているので、うん、お漬物ととっても合いますね。
本当に、いや今まで絶対やっちゃいけない組み合わせだと思ってました私。
いやもうぜひ長橋さんもおすすめとおっしゃってましたし、
はい、
だから赤のワインは違うものも合うんですよね。
はい、赤ワインにはですね、当店では牛筋の赤ワインなんかもおすすめしております。
もう本当にワインとそれから合わせるものそれぞれこだわってらっしゃるので、お料理もおすすめということなんですね。さあ、そして最後にですね、気になるんですけれども、まあ、ボジョレも解禁になります。解禁日になんと飲み比べのイベントがあるんですよね。
はい、当店ではですね、新酒会と題しまして11月15日木曜日に、ボジョレ・ヌーボーと、日本の新酒の比較を行います。フランスのボジョレ・ヌーボーはですね、4種類ほど、ご用意いたしますが、今までの味わったことのないボジョレ・ヌーボーを、皆さんで飲んでいただけるかと思います。また日本の新酒では甲州、ナイアガラ、マスカットベリー A などの日本独特の品種を味わっていただけます。こちらも10種類以上ご用意いたしますので、ぜひ皆さんで、いろんなワインを試して飲んでみてください。
解禁日に合わせてのお得なイベントとなっています。そして店内壁に飾られているものがあるんですけれども、これもイベントの一部なんですよね。
はい、ワイン場では壁面を作家さんに1週間単位でお貸ししております。いろいろな方の作品をワインを飲みながら楽しんでいただけます。また現在は陶芸作家の大平さんの一輪挿しの展示を16日まで行っております。
こちらの展示を見ながら販売も行っているということですし、そしてワインを楽しみながらお料理をいただく、最後に長橋さんの笑顔を見るともう最高かなと思います。で、竹中さん、
はいはい、
実はちょっとお聞きしたいことがあるんですよね。
そうなの、実は私これからまたワインを楽しむ季節でワイン大好きなんですが、これから先のシーズンでこれおすすめだよっていうワインがあったら教えてほしいんですけど、どうでしょう。
はい、これからのシーズンはですね、スパークリングワインがおすすめです。
あ、はい、やっぱりスパークリングはその赤と白だったらどっちになるんですか。
スパークリングワインは、白ワインの方が多いですね。
あ、白で美味しそうですね。
はい、はいはい、
このように季節によってもね、ワイン楽しめるということなんです。
いやー、スパークリングワインの白買います。
いいですよね。
ワイン場さんにぜひ行かなきゃいけないですね。そしてね、
はい、最後に皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、ワイン場は日本のワインとアートを楽しんでいただける空間です。11月15日は日本とフランスのヌーボーが皆様をお待ちしております。これから年末にかけてワインの、時期にもなりますし、スパークリングワイン、特に、当店では日本の甲州で作るスパークリングワインをぜひ皆様に、飲んでいただければと思います。
長橋さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
竹中さん、私もいただいてしまいましたけれども。
そうですよ。しかもね、お漬物まで。
お漬物最高です。本当にいろんなお料理ありますので、うん、ぜひね、お話をしながら店主の方と楽しんでいただきたいと思います。
わかりました。
はい、お店情報を最後にご紹介します。はい、営業時間は夕方6時から夜の11時30分まで。はい、チャージ料金はありません。はい、定休日は月曜日となっています。で、場所なんですが、仙川駅出まして徒歩10分ぐらいですね、島中ホームズを通り過ぎて、うん、若葉町2丁目の交差点を進んでいきますと、はい、バス停の前にあります。
あの通りにあるんですね。
そうですね、お問い合わせは、080-7022-2976、080-7022-2976までとなっています。ご夫婦で経営されているということなので、はい、お話を聞きながらワインを楽しめると思います。ぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ということで畑安香さんのレポートでワイン場さんからレポートしてもらいました。お店も本当に素敵なね、写真がホームページといいますか、ブログとかフェイスブックなどに上がっていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。